ちに与えられました聖書を拝読いたします。ルカによる福音書5章12節から16節まで、新約聖書の110ページです。ルカによる福音書5章12節から16節まで。イエスがある町におられたとき、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい。しかしイエスの噂がますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を癒していただいたりするために集まってきた。だがイエスは人だと離れたところに退いて祈っておられた。清めの主と題して宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいま新約聖書のルカによる福音書5章12節から16節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスがある町におられたとき、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。全身重い皮膚病にかかった、そういう人物が主イエスの前に現れます。この人の病は今は全身に広がってしまったようですが、この病気は初めから全身に現れる、そういう病気ではありません。最初は体のどこかに小さな白いシミがついただけのように見えます。ところが時間の経過とともに、その病変部が次第に大きく広がって、恐ろしい症状へと変わっていくのです。この人の場合は病変が全身に広がっていた、そう言われますので、かなり症状が進行していたものと思われます。で、ただこの人物の苦悩というのは、単に病気が進行していたということだけではありませんでした。よく言われることですので、ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、この病気は主イエスの生きておられた時代には衛生面の意味ではなくて、宗教的な意味合いで汚れた病気であるとみなされて、この病気を患った患者は同胞であるユダヤ人の共同体から締め出されるような目に 会っていたのでした。というのも、もともとこの病気は外国の病気だったためです。イスラエルには起こるはずのない病気でした。エジプトを脱出して間もなくの、ずっと古くからの神様の約束としてそう言い伝えられていたのです。旧約聖書の出エジプト記15章の26節にこんなふうに述べられています。出エジプト記15章の26節、旧約聖書の119ページです。旧約聖書119ページ、出エジプト記15章の26節をお聞きいたします。もしあなたがあなたの神主の声に必ず聞き従い、彼の目にかなう正しいことを行い、彼の命令に耳を傾け、すべての掟を守るならば、私がエジプト人に下した病をあなたには下さない。私はあなたを癒す主である。重い皮膚病というのは、単に皮膚に腫れ物が生じて肉がただれるだけではありません。この病気はもともとはイスラエルの民を去らせようとしなかったファラオに対して神様が怒りを発した中で生じた病であって、本来イスラエルの民にはその怒りは向かわないはずの病気だったのです。で、その病に侵されるということは、その人自身が何らかの理由で神様の怒りに触れてしまった、そして神様から裁かれ見捨てられてしまったことの印である、そのように受け取られたんです。神様がその人を捨てられ放り出された、そしてあたかもエジプト人の一人のように扱われた。で、そう考えられたためにこの病に侵されますと、イスラエルの共同体から追放されるようなことにもなったのでした。この病気が宗教的な汚れをはらんでいると考えられたのは、そんな理由があったのです。今日のところに登場する重い皮膚病にかかった人というのは、まさしくそういう苦難を背負っていました。ところがこの病気は、そんなふうにこれにかかった人を交わりの外に置いてしまうということがあったために、実際には単なる病気やあるいは恥ずかしめということを超えて、さらに根源的で重大な問題を突きつけるようなところがあったのです。で、その重大な問題というのは、一体人間とは何者なのか、人間を人間たらしめるものは何であるのかという問いです。私たちは日頃自分のことは当たり前のように人間だと思って暮らしています。しかし、いざその人間とは 何であるのかと問われると、少し考えてしまうようなところがあるのではないでしょうか。直立二足歩行して道具を扱えることで私たちは人間になったのでしょうか。あるいは大脳が他の動物たちよりも発達していて、頭脳の面で優れているので人間なのでしょうか。さまざまな芸術を生み出し、文明を築き上げるから人間なのでしょうか。そうではなくて、私たちが人間であるのは、言葉をはじめとしたコミュニケーションを持って互いに交わりを持って生きるというところに人間の秘密があるのではないでしょうか。病のために交わりの外に置かれざるを得なくなったこの重い皮膚病の患者が、深刻な問題として考えざるを得なかったのはそのことなんです。果たして人間は自分一人だけで人間でいられるのか。私たちは自分一人で孤独なあり方をしていて、人間として生きていられるのでしょうか。今日の箇所で主イエスの前に現れひれ伏している人は、まさにそんな問題を抱えるものとしてシエスの前にやってきていたんです。この人がなかなか治癒しない、そして全身に広がってしまうような深刻な病気に悩んでいた。それは確かに問題の一面ではあります。しかしそれ以上に深刻だったのは、この人物がその病気のせいで身近な人たちとの交わりに入れてもらえずに追放され、孤独なものとなっていたことだったのです。この人は交わりからすっかり切り離されて、交わりを断ち切られて、自分一人だけで生きるほかない境遇に置かれていました。そしてその点にこそこの人の最大の悩みと問題があったのです。人間という言葉は日本語の場合でも人の間と書きます。人間はそもそも他者との関係の中を生きる社会的な生き物です。互いに人格的な交わりを持って生きる存在なんです。そして私たち人間が本当に人間らしく生きていくためには、実は二つの方向において交わりを持っているということが大切なことです。二つの方向、すなわち地上の交わりと天の方向ともつながる交わりです。 別な言い方をすれば、地上に兄弟姉妹や隣人を持ち、天上に父なる神様を与えられているということです。私たち人間はそういう二つの方向に開かれています。この二つの方向にそれぞれ人格的な交わりを与えられてこそ、私たちは初めて人間であることができます。世の中には地上の交わりだけ、すなわち人間同士の横の関わりさえ持っていれば人間は人間でいられると考えている人たちも大勢います。私たちの社会にもそう思っている人はいくらでもいるだろうと思います。しかし実は横のつながりだけではなくて、縦方向のつながり、すなわち神様が一人一人を確かなものとして認めてくださり、祝福して支えてくださっているということがとても大切なことなんです。天とのつながりを持たない人というのはしばしば自分自身が何者であるかがわからなくなります。その結果は隣人との関係も無責任なものになってしまったり、卑屈になってしまったり、あるいは傍若無人に振る舞ってしまったりするようになります。私たち人間のお互い同士の関係というのは、実はこの自分が神様から深く愛され御心にかけられ支えられ生かされている、そういうものとして立たせていただいているということがはっきりしているときにこそ、その縦の関係において確かにされている間柄をお互い同士の間でも持ち合うようになっていくものなんです。ところが私たちのありようはしばしばこの天とのつながり、縦の関わりというのを見失ってしまうような場合があります。でそうなりますと、その縦の関係というものが空虚になっているということが、そのまま横の人間同士の間柄にも現れるようになってしまって、非人間的な振る舞いやありようをするようになってしまうんです。そこに隣人がいてもいないかのように無視をしたり、あるいはわざと隣人のことを割り引いて悪く考えてしまったり、あるいは足ざまに行って蔑んだり、実際に言葉や暴力を振るって傷つけたりということが起こり得ます。それは一見相手を傷つけているようなのですが、もともとの原因というのは自己評価が 空虚になっているためなんです。自分が確かに神様に覚えられている、神様に愛されている確かなものなのだ、そのことがはっきりしている場合には、目の前にいる相手も神様に愛されている、確かにされているものとして尊重するということが起こるはずなんです。ところが、この私は神様に支えられているわけじゃない、自分一人で勝手に生きているだけだと、そう思ってしまいますと、目の前にいる人が気に食わなかったり気に入らなかったりということで、平気で軽んじたり蔑んだり暴力を振るって傷つけたりしてしまうということが起こるわけです。そしてそんなふうにです、神様との間柄を断ち切られ、また隣人からも蔑まれ、関係が断ち切られたような境遇に今置き去りにされているのが、今日のところに登場している重い皮膚病に侵されているこの病人です。この人は実際には今命を生きているのに死んだものと考えられ、死んだも同然な生き方の中を歩まざるを得なくされています。同胞であるはずの人たちから人間扱いされず、神様との交わりも断たれています。この人物は天との関係、また地上の関係を失った者として、共同体の交わりから排除され弾き出されているんです。で、この人が置かれた状況がそうであると考えてみますと、この人物が勇気を出してシエスの前にやってきたことというのは驚くべきことです。そしてまたシエスの前に来ることができたというのは本当に幸いなことでもありました。この人物はシエスのもとにやってきて、その前にひれ伏し、そして願うんです。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。この人はひれ伏して主よ御心ならばというふうに言います。もしあなたにできるのならばというのとは少し違う響きがあります。この人にとってはシエスにこれができるだろうかできないだろうかということが問題なのではないんです。できるかできないかが問題ではなくて、ただ主よあなたがこの私に御心を寄せてくださるかどうか、そのことだけが問題ですとここで申し上げているんです。私のことを御心に留めてくださるのか、関心を寄せてくださるのか、それとも他の人々と同じように主よあなたも私の前を誰にも出会わなかったのようにただ通り過ぎていくだけなのか、そこが問題だ。この人はそう考えています。この人は主イエスが自分の側に立ってくださるのか、それとも退けてしまわれるのか、ひたすらそのことを気にしながら主イエスの前にひれ伏すんです。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります、そう訴えるんです。で、この訴えに対してシエスは どのように応じられるのでしょうか。13節のところです。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。主イエスは手を差し伸べてこの人に触れてくださいました。この人物に御心を寄せてくださったんです。それだけに、ここで主がなさっておられる仕草には深い意味が込められています。手を差し伸べて主イエスがこの人物に触れてくださったのだと、そう福音書は語ります。でこの言葉はです、一昔前まではこの病気について持たれていた偏見のために著しく曲げて受け取られたままの説明がされてきました。それはすなわち、この重い皮膚病と言われている病気が皮膚の接触によって感染するという誤った理解です。今日ではこの病気を引き起こしている細菌の感染力は誠に弱いということが知られていて、皮膚を触れた程度では決して病気はうつらないということが確かめられています。粘膜が触れるとか、そういう場合には例外的にうつることがあるそうですけれども、普通の皮膚の感染、接触ではうつらないんです。一昔前、これは私が子どもの頃教会学校でその話を聞いた時にもまだこういう説明がされていたんですが、この病気は皮膚を通してうつる病気であって、恐ろしい病気なので、主イエスがそれでも手を差し伸べてこの人物に触れたことというのは、これは意を決して行った英雄的な行いだったのだというふうに説明されていました。もしかすると皆さんの中にもこの箇所を聞きながらそういう古い時代の説明を覚えているという方がいらっしゃるかもしれません。ですがこの病気は実際にはです、手を触れたからといってうつるような病気ではありません。とすればです、主イエスがこの人物に手を差し伸べ触れてくださったとわざわざ念を入れて語っているのは、これは主イエスの勇敢さを伝えるというのとは別の意図があってこう書いているに違いないんです。他の人たちがこの時代にどれほど偏見に満ちていたとしても、あるいはその後長い間偏見が多く続いていたとしても、そして世の中にそのための不安や恐れがあり差別があったとしても、主イエスご自身は全部ご存知な方なんですから、2000年前だから偏見に支配されていたなんてことはありません。主イエスは最初からです、この病気が手を触れることでうつるようなものでないということはご存知でした。そして手を触れられたというのは勇気があったからではなくて、この人物がそれこそ神様と隣人との交わりから全て断ち切られ、全くの孤独のもとに生活せざるを得なくなっていた、そのありさまを全てご自身の側に引き取り、そっくりそのまま引き受けるということを仕草によって表すためだったんです。孤独の中、そして死の支配のもとにしか生きることが許されずにいた、でそのこの人物が抱えていた本当につらい死の現実を主イエスが ご自身の側にそっくり引き取り、その死をご自身の身の上に移してくださる、そのことをこの手を触れるという仕草が表しているんです。そして主イエスがそのように触れてくださるというのは、考えてみるとこの皮膚病の患者に限った話ではないと思います。主イエスはここにやってきている患者のように、主の助けを必要として、主に助けを願うすべての人間にも同じように触れてくださるんです。手を差し伸べて直に触れてくださり、私たち人間が抱えている死の悩みをご自身の側に引き取り、代わりに主イエスの命を私たちにプレゼントしてくださいます。主イエスがそのように触れられると、重い皮膚病がたちまち去ったと今日のところに述べられています。これは主イエスが優れたお医者様であって、治療が成功したと述べているのではありません。主イエスはこの病気自体を注意深く眺めてこれを治療しようとしているのではありません。主イエスの眼差しはもっと奥のところに注がれているんです。すなわちこの病気の背後にあって、この人物を天からも地からも切り離して孤独にさせ、滅びに向かって歩ませようとしている罪と死の勢力に向かってシエスの目は注がれています。今日に言われているこの出来事を、ここにいる私たち自身の身に引き寄せて聞くとすれば、どういうふうに言えるでしょうか。もちろん私たちは今重い皮膚病を患ってもいませんし、神様と隣人から引き離され孤独になっている、そうは思っていないかもしれません。今私たちはまだ多くの交わりに支えられ、地上の生活を過ごすことが許されています。しかし普段あまり意識していないとしても、私たちは確かに知っていることがあるんです。今はまだ多くの知人や友人、あるいは家族との親しい交わりの中を歩んでいても、やがて私たちは例外なく地上の人生の最終局面に向かっていくことになります。そしてそうなるときには、誰かが一緒にその道を歩いてくれるわけではありません。手前のところまで、途中までのところでは多くの人たちと一緒に人生を歩むことがあっても、私たちの生涯の終わりには、私たちはめいめいが自分一人きりの道を進んでいくことになります。そして実はそんな風になるとき、初めて私たちは今日ここでシエスの前にやってきている患者が抱えている問題を我がこととして考えるようにもなるんです。この私は一体どうして人間なのか、自分が歩んできた人としての道はどのようなものであったのかということを深く思い知らされるようになります。この私はいかに自分中心に人生を生きてしまったか、近しい者にも隣人にも思いを寄せず、そしてまた 神様を慕い求めることもしないで、ただ自分の願いや思いが実現すればいいのだと思って歩んでしまったけれども、それは本当に孤独な愚かな歩みでしかなかったということを、私たちは人生の終わりに知るようになるんです。その時に後悔をしても、もはや時間を元に戻すことはできません。深い嘆きと悲しみ、あるいは自責の念を持たざるを得ません。ところがです、そんなふうに孤独になって、もはや滅びるほかないと思い込んでいる私たちに向かって手を差し伸べ、確かに触れてくださる方がいらっしゃるんです。私たちの死のただ中に踏み込んでこられて、そしてあなたに触れている、あなたは一人ではない、あなたの死は私が引き受ける、あなたは私が贈り物とする命を生きるのだ、そのように語りかけてくださる方がいらっしゃるのです。滅ぶほかない私たちの死をそっくりそのままご自身の側に引き取ってくださり、代わりにこの命を生きるようにと、今日の命を手渡してくださる方がいらっしゃるんです。主よ、御心でしたら清くできます、そう願った人に対して、主イエスはよろしい、清くなれとおっしゃいました。主イエスはこの人物が死の力の支配から解放されて清められ生きるようになることを願ってくださるんです。そしてそのことを手を触れて表してくださいます。本当にささやかな、ほとんど人目につかないような仕草です。何か大きなことが行われたとは周りの人は全然気がつかないような、そういう営みです。しかし実はこの時まさにシエスはこの人物に確かに触れてくださって、罪と死の支配と孤独に終止符を打ってくださってるんです。この人がここから生きる、その人生を与え始めさせてくださっています。思えば私たちの身の上にもこの人物とよく似たこと、もっと言えば同じようなことが起こるんじゃないでしょうか。礼拝を中心とした教会生活の中に置かれ、この教会の中で共に生きていく中で、私たちも実は直に主に触れていただき、清められ命を与えられて生かされ生活していくようにされるということが起こるんではないでしょうか。私たちが礼拝にやってきて本当につらい苦しい思いを持ってやってきて、しかし御言葉に触れてあなたは生きるのだ、そう知らされて本当に心が軽くされて歩んでいく、そのようなことが実際に私たちの人生の中に起こるのではないでしょうか。そしてそういうことが実際に起こればこそ、私たちは何年も 何十年もこの主の前に喜んで集ってくるんじゃないでしょうか。でところでです、この重い病に侵されていて、それを癒された人はそこで終わりではないんです。この人は定めの通りに祭司のもとに出向くようにと主イエスから求められます。実はこの祭司というのは、この人が最初に病気にかかった時、その病を確かめて、この人は汚れている交わりから追放されるべき人物だと宣言した、そういう立場の人でもあるんです。その祭司の前に赴いて、今は清められた体を見せ、清くなっていることを確認してもらうようにと主イエスはこの人物におっしゃいます。これは単に病気の地位を確認してもらって健康であるお墨付きをもらうというだけのことではありません。そうではなくて、このことというのは、この人が癒され清められ命を与えられていることを、この世に対して不信仰な人々の世界に対して、そしてとりわけ信仰を与えられ生きている人たちの歩む世界に対して証を立てるということなんです。すなわち天からも地からも切り離されて、自分一人で孤独に病を抱え死ぬほかなかったものに、主イエスが手を差し伸べて触れてくださり、命を与え生きるようにしてくださったということが見過ごしにされたり忘れられてしまったりするようであってはならないのです。主イエスが見てを差し伸べ触れてくださるところでは、命と人生を諦めて死ぬほかないと思っていた人間阻害の状況に終止符が打たれます。もう一度ここから今与えられている自分を生きるということが始まります。そしてそのことは決していい加減に扱われたり無視されていいことではないんです。この先で主イエスは弟子たちに教えておられますが、灯火が灯されたならば、それを穴の中やマスの下に置く人はいない、人々に光が見えるように燭台の上に置くようにするのだ、そうしてさ弟子たちに教えられました。今日の記事から聞かされている知らせを黙ったままにしてはならないんです。それは私たちすべてのものの心に、特に両親に受け止められ刻みつけられなくてはなりません。私たちは決して自分一人だけで勝手に生き、いい加減に死んでいくんではないんです。少なくとも私たちには、どんな状況にあっても手を差し伸べて触れてくれる一人の兄弟が与えられています。主イエス・キリストという方が最初の兄弟として私たちに出会ってくれています。そして私たちすべてのものがそのように触れられることを通して、実はこの方を通して天の父も与えられることになるんです。そしてこの兄弟と天の父が共にいてくださることで、私たちはさらに隣人として生き、多くの兄弟姉妹たちが与えられていくのだということを覚えたいんです。私たちは滅びるために生活している捨てられた者たちでは断じてありません。父が命と健康を支えて今日を生きるようにと私たちに命を手渡していてください。主イエスが私たちに直に手を触れて そのことを知らせてくださっています。教会の交わりの中で、実際にここを生きる中で、私たちもまた命名が主によって命を支えられ、健やかなものとされていることを覚え、本当に神様に喜ばれる健やかなものとしての歩みを重ねていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストの前に一人のすっかり人生に敗れ果て、見る影もなく衰えた人物が現れ、主よ、御心でしたら私を清くすることがおできになりますと願っています。聖書の中に記されているこの人物が、実はあなたとの関わりを見失い、また隣人とのつながりも風前の灯火になっている私たち自身の姿であることを教えられます。あなたはそのようにあなたの愛する子らが滅んでしまうことをよしとはなさいません。主イエスキリストを通して私たちに出会ってくださり、私たちの罪による死と滅びをすべて主の側に引き取ってくださり、そして私たちにはあなたのもとに生きる健やかな新しい命を生きるようにと今日手渡してくださることを感謝いたします。どうか私たちがそのように主によってあなたから確かなものとされ、そしてあなたの愛に支えられて生きるものとされますように、あなたの愛が私たちの中に満ち満ちて、私たちもまたこの地上での隣人との関わりにおいてあなたの憐れみと愛を明かししながら生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に弱く愚かであり、あなたのことがしばしばわからなくなり、そのために関わりが切れたようになって惨めさの中に沈み込んでしまいがちですが、主イエスキリストがそのような私たちに手を差し伸べ、罪に溺れ滅びないように引き上げ支えてくださることを感謝いたします。どうか繰り返しそのような主の御言葉を聞くことを通して、また聖霊によってそのことを信じるようになることを通して、あなたの御前に命を与えられ生きるものとしてふさわしい歩みをここから始めることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。